で、第4四半期のサマリでございます。まあ、売上の方はですね、21% 増収になってますけれども、販管費とか原価が結構増えまして 33% 伸びて、最終的に営業利益はマイナス 39% 減益になっております。で、そこはですね、今年ずつ続いている、新規収益改革基準の、導入でですね、前年に比較することはですね、難しくなって、それを調整すると実質的にここはマイナス 15% の減益になっております。まあ、後ほどですね、明細説明したいと思います。で、下の方同じ為替で見ると 9% 増収になっております。で、プリギャップの段階で見るとですね、売上 21% 同じ伸びですけれども、プリギャップの営業利益はですね、前年と同じ水準になっております。で、純利益の方はなぜ 89% 減益になっているのか。まあ、一つ良いのはですね、2021年にちょっと特別要因がございまして、まあ、その、中国の、反社の株式の売却の益ですね。で、今度逆にこっち側、後ほど明細も出ますけれども、評価損ですね、為替の評価損と、あとはですね、海外に我々投資しているベンチャー会社の評価損、この二つ的な要因がございまして、それで減益幅は大きくなっております。で、それでですね、地域別の売上でございます。まあ、ここは円建ての数字でございますが、為替の影響抜きで見ると、すべての地域に伸びております。それの中に、ヨーロッパとエミアの方は引き続き二桁の伸び推移しております。これは為替の影響でございます。60億円ですね。まあ、さっきも申し上げましたように、まあ、それを除くと 9% の増収になっております。で、あとはですね、これは、セグメントと地域で分けてみると、これまた円建ての数字でございますが、カンジューマーと、エンタープライズですね。で、カンジューマーの方も全ての地域で伸びています。で、当然のほどはエンタープライズの方も、まあ、全セグメント、全地域で伸びております。で、先申し上げましてですね、この新収益基準の提供で何が起きているとか、まあ、100% 全て売上繰り延べされてしまう。まあ、その分はですね、今回売上に大体マイナス20億円の影響でございます。一方ですね、特にコンジューマー製品の売上に対して、今まで我々ちょっと売上の形で計上してなかった分もですね、それは計上されて、そのもの販管費の増額が入っております。だから最終的に、影響としてはマイナス24億円の影響になっております。で、右側ですね。それを除くとマイナス 13% の減益になっております。まあ、これは地域別にどうなっているか。同じ、その収益基準の影響ですね。それで、ね、為替と、会計基準変更の影響、両方合計で見ると、最終的に、営業利益ですね。77億円でマイナス 15% になっています。で、今回ちょっと円高になったんですので、まあ、その分はですね、前よりですね、これはちょっと戻ることになって、まあ、マイナス1億5千万円ですね。で、サブスクリプション、SaaS ビジネスどうなっているのか。まあ、引き続きですね、ここは順調に推移しております。これ、お客さんの数ですね。もうこれも、伸びておりまして、それから、ARR ですね、ここもだいたい7億ドル、ここは為替の影響ございません。これは毎四半期でその現地の為替レートで換算されておりますので、まあ7億円ドルに近い6億9100万ドルですね。で、29% のペースで伸びております。で、地域別のシェアでございます。まあ、これをちょっと伸ばしてですね。今度、プリギャップ、繰り延べ収益前の水準で売上どういうふうに伸びてるのか。まあ、これまた円建ての数字でございますけれども、為替の影響抜きで見ても、すべての地域伸びております。で、今回日本も2桁の数字。ここは、さっき申し上げました、その4億円のですね、その、会計基準の変更によってですね、ちょっと売上の方は、その分、増えてる分もございますけれども、それを除いてもですね、日本の方も結構高い第4四半期としてですね、結構いいパフォーマンス出てると思います。ここはですね、プリギャップで為替の影響抜きで見ると、カンジューマの 11%、非常に 長い、非常に長い、高い水準、伸び見えるんですけども、まあ、ここはですね、昨年の4億円の影響をここに除くと、大体これは 7% になります。まあ、それでもですね、日本の場合は結構感じます。今の金庫は頑張ってると思います。で、エンタープライズのは 9% で、で、繰り延べ収益の残高ですね、引き続き増えております。で、これ地域別の数字を飛ばしてですね。皆さん結構関心のあるスライドでございます。コストの方はですね、なぜ膨らんでるのか。で、一つ一番上から行くと、ここは、まあ、原価みたいなものですね。goods、例えば我々というハードウェアの、原価ですね。あとはソフトウェアの資産が。今回大きなファクター、ハードウェアの原価とハードウェア並みのロイヤリティの支払いですね。で、ここは、特にアジアの方はですね、あるいは日本の方もクラウドエッジとかティッピングポイントの売り上げを伸びておりまして、その影響がございます。であとは TX1 という我々の、IoT 専門のセキュリティ会社ですので、そこに払っているロイヤリティの金額でございます。で、今度、セリングマーケティングですね。ここも結構伸びています。で、ここはですね、主な要因はですね、売上の方は、好調に推移しておりますので、まあ、セールスに対してその変動報酬ですね、その分はここに入っております。で、同じ形でですね、下の方行くと人件費も上がってます。そこもですね、我々変動報酬の一つは、カンパニーパフォーマンスボーナスというものもございましてですね、その分も一部ここに入っております。で、あとは、このアウトサイドサービスですね、これは日本のモバイル、市場に対して我々の売上ですね。それに対して払っている販売手数料でございます。プリギャップの利益率ですね。今年に入ってから低下したものでですね、Q4 に結構改善しております。まあ、1年前の水準まで戻ってないんですけれども、まあ、これからもですね、生産性をですね、の回復にちょっと力を入れて、さらにこの辺の改善を、目指しております。で、キャッシュフローの方はですね、特にコメントすることはございません。100億円のキャッシュフローがついております。で、社員数ですね。で、ここは、他のテックの企業さん最近、レイオフとかやっておりますけれども、その中に我々、160人に採用した。これは一応我々としてそんなにそもそも派手に採用してなかったことで、一応採用にブレークもかけておりません。一方ですね、2023年に入ると、やっぱり過去2年でですね、我々結構採用した社員ですね、新しい社員のことも考えてですね、ちょっと生産性重視でですね、そこは今年も採用続きますけれども、ちょっとペースですね、2020年、2年ほどのペースで採用は、しないと思います。で、特別項目ですね。まあ、先申し上げました、為替の差損ですね。これ、円高進むと、ちょっと出てしまいます。で、あとは、持ち分変動利益というのは、我々として TX1 という、IoT 専門セキュリティ会社がございまして、そこは、ファイナンシングが行いまして、そのファイナンシングについた評価額ですね。それで調整した分、我々の持ち分ですね。の評価益ですね。で、損の方は、先申し上げました、我々ベンチャーファンド経由で投資した3社ですね、に対しての評価損ですね。で、ここは別にその会社自体がおかしく、なくなっちゃったことではなくて、まあ、ビジネス計画通り行ってない。で、その場合は再評価する資料がなくてですね、日本の会計基準で、その新しい評価してもらうか、あるいは減損するか。で、我々としては、まあそこは一応補修的にですね、全部ゼロに落として、で、それで最終的にその会社、またどっかエグジットがあった場合は、その利益ですね。またその時点で PL に戻ってもらう。その考え方で、これ結構補修的な対策、と思っております。で、それでですね、まとめにですね、この四半期のハイライト、ローライトですね。まあ、史上最高四半期の売上高ですね。あとは、プリギャーベースの営業利益の回復。それから、サブスクリプションビジネスですね。全地域で、成長を継続しています。 で、ローライトの方はですね、まあ、この新収益基準提供によって、営業利益は20億4億円減ってしまいました。あとは評価損ですね。投資有価証券の評価損ですね。で、年間ですね、まあ、これ四半期、4四半期の合計ですので、特にコメントはございますけれども、まあ、最終的に売上 18% 伸びておりまして、まあ、利益はですね、22.2% 減益になってしまいました。それでですね、それを飛ばして皆さんですね、感知なる、また、この一つのトピック株主の還元ですね。で、ここはですね、我々としてもちょっと方針転換みたいなことございまして、今までは、ね、配当成功中心で株主還元やってきたんですけども、でもですね、会社の手元の資金も増えておりましてですね、それでバランスシートの効率も落ちている。で、ROE は低下している。そういう意味で、会社としてはどのぐらいのキャッシュを持つべき。で、それはまず計算するべき。で、そのロジックとしては、一つは、会社として必要な運転資金ですね。で、運転資金の中に、もちろん我々は、フリノベ収益制度を採用しておりますので、まあ、すでにお客さんから与えていただいているお金ですね。それに対して、これから発生する、サービスの負荷ですね。まあ、将来的なその、コストも、計算して、その中に考慮する。で、あとは、まあ、ここに書いているダウンサイドシナリオ。まあ、予想つかないシナリオですね。例えば、日本に結構大地震が起きたとかですね。あるいは、まあ、地政学的に何か問題が起きたとかね。まあ、そのイベントに対して準備する資金ですね。で、この二つ合わせて、まあ、このぐらいの資金会社としても持つべきです。で、ここはですね、このロジックを使って適正水準金額の算出ですね。まだできておりません。でも今年中にですね、それはちゃんと、やって、それで、この場でですね、また、そのロジック使って、まあ、どのぐらいの水準の会社として適切と判断している。それを一応考えてから、じゃあ、残りのキャッシュですね。どういうふうに株主還元に回すのか。だかそこはすでに我々ですね、この計算終わってないけれども、まあ、一応、ちょっとか、多めにキャッシュ持ってるじゃないかな、気がします。で、それを、そのロジックを使ってですね、まあ、これから、一つ目は、さっき申し上げました、この、もし、ちょっと、余剰資金があれば、それは株主還元としては、純利益を 100% して、それよりも高い水準で還元していく。で、配当成功はすでに結構高いですので、70% ですね。まあ、それよりも、自己株式、買い売りですね。それ自己株式買い中心で行う。そのことを考えております。で、今現在はその、産地が終わってないけれども、まあ、大体500億円ぐらいの余剰資金があるんじゃないかな。気がします。それで我々は今年今日発表した250億円の自社株買いを実施します。で、残りの250億円も近いうちにやりたいと思いますけれども、一応12月末のバランスシート的には250億円でございますので、まあ、次はですね、また剰余金が出来上がった時点で検討したいと思います。で、配当ですね、2020年の純利益で計算するとですね、151円と株当たり151円になります。まあ、これは当然のこと、3月、ま、株主総会の承認次第ですけれども、一応まあ、これで提案したいと思っています。で、株主還元ですね、そういう意味で、じゃどういうふうに推移してるのか。まあ、我々、今までは配当を中心にやってきたんですけれども、まあ、これからですね、ちょっと自己株式、会中心でもやってですね。まあ、2020年にですね、さっき申し上げました、今、250億円の、自己株式と、あとは210億円の、配当ですね。これ合わせて大体460億円ですね。まあ、これは、純利益の 154%。まあ、こんな形で、これからもですね、ちょっとしばらく 100% 超えてですね、バランスシートの改善ですね。図りたいと思っています。それで、通期の要素ですね。引き続き、ヨーロッパとアジアの方は高い成長を見込んでですね。あとは、SaaS ビジネスの成長ですね。まあ、ちょっとその場合は、クラウドコストも増えていく。その見込みを前提でですね。今年の要素は、 売上の方は 11% 増、それから営業利益の方と 11% 増という気そうしております。で、純利益のなぜマイナス 16% になっているのは、まあ、それは去年ですね、2022年ですね、我々としては、サイシブという会社の、株式の売却益も出たんですので、まあ、そのものは今年出ませんので、まあ、その分ですね、比較するとマイナス 16% に見えます。で、為替の影響の期で、これは 9% の増収になっております。まあ、私の以上でございますが、まあ、後ほど質疑応答の形でもっと詳しい説明、行いたいと思います。ご清聴ありがとうございました。